20代と30代に頑張ってこなかった人の末路。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が694回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はですね、タイトルこんな風にしました。20代と30代に頑張ってこなかった人の末路ということで、ちょっとなんか仰々しいタイトルでございますが、聞いてみてください。今僕仕事からですね、やっぱ人から相談していただくということがまあ多いんですよね。だからいろんな方とお話をするんですが、まあとはいっても20代とか30代の方から相談いただくことって昔は結構多かったんですけど、今はだいぶ減りました。たまにありますけどね、だいぶ減ったんですけど、その代わりまあ、40代、50代の方からの相談は、すごく一番多いんですね。で、こういう時に結構感じてるのが、40代、50代の人たちの今の状況を作っている原因って、20代とか30代にその人が頑張ってきたか頑張ってこなかったかで、随分差があるなぁと実は思うことがあるんですよ。言いませんよ、人には。あなたは20代30代頑張ったんですねとかね、あなたは20代30代頑張ってこなかったんですねってことは言いません。なぜかというと、こんなアドバイスじゃないから、そんなものは。なんですけど、そういうふうに思うことが多いんですよ。もちろん人の可能性っていうのは無限ですし、そう信じたいところですよね。だって実際20代30代の頃どうだったかなんてことは全くしかと、どうでもよい形で40代50代で大成功されてる方っていくらでもいますしね、実際そう信じたいじゃないですか。でもですね、少なくても20代の30代の頑張りが40代50代のいわゆる結果を大きく変えてしまってるっていうのはやっぱ事実だろうと思います。でしかもこれ20代30代で獲得したスキル、習得したスキルとか、そういうことが直接生きるって意味でもないですよね。そういう意味ではない頑張り。違う意味での頑張ったかどうかということが大きく影響していると僕は思ってるんですね。まあ、キーワードは、等価交換という言葉で表すことができるなっていうふうに思ってまして、今日はこの辺の話をしたいと思ってます。とは言っても、これビジネスノウハウでも何でもないんですよ。なので、ただただ偉そうに僕がそう思うという話をしたいんですけど、結構事実に近い気がしているので、許していただきたいなと思ってます。で、なんであえてこのテーマにしたかというと、少ないながらも20代の方から相談を受けることも結構あるので、そういう方に対してはそのように考えておくといいんじゃないかなって、本当に思いますし、逆に40代50代の僕ら我々からすれば、これを知ってることによって自分の20代30代を振り返った時にどうだったかって思うことには取り返せないって意味じゃなくて、それをどうだったかを知ることによって今どうなっている、あ、だからこうなっているのか、じゃあこうしなきゃというふうに諦めるとか喜べって意味じゃなくてね、身の振り方が分かってくるんじゃないかなっていうふうに思うので、そんな意味でちょっと聞いていただきたいなと思っております。じゃあまずこの頑張りについての話をいくつかしていきたいと思うんですが、日本に限らず、東アジア、特に東アジアですね、中国、韓国、日本とか、もしくは欧米もそうですね、特にアメリカかな、アメリカとかは、特にそうだ、欧米だな、欧米、はですね、やっぱり学歴、と呼ばれるものが40代50代ぐらいになってからの収入とか、あと労働負荷ですね、たくさん働いてるかどうかって意味で、楽してるかどうかって意味ですよ、労働負荷と収入の得ている額とかですねにすごい差が出ると思うんですよ、学歴によって。例外はあるかもしれませんけど、やっぱ統計的にはそうなってるはずですよ。体感でもそうじゃないですか。そうだと思うんです。これはその学歴がある人が能力が高いという意味では全くなくて、学歴というものが もたらす、いわゆる就職先ですね。就職先。もうこれは転職でも一緒で、就職だろうが転職だろうが、その勤める会社が、そもそも学歴があることによって、収入レベルの、が平均、相対的に他より高い会社になる、なるということと、ということですね。ということ。と、あとその方々がついている職種の収入レベルも相対的に高い位置にいるからということがあると思うんですね。しかもそういう会社、そういう職種は40代、50代になると如実に収入がビヨンって伸びるような傾向もあるだろうというふうに思うので、やっぱ学歴とは関係してくる部分があると思うんですね。で、もちろんさっきね、能力じゃないと言った通り、立場がそういう収入を作っている部分っていうのがある。環境がそういうことをもたらしている部分があるので、この方々っていうのは、その学歴をじゃあどうやって手に入れたかというと、金銭的、親の金銭面で有利だったから手に入れた部分もあるでしょう。例えば、高い教育を受けさせてもらったとかですね、アメリカだったらいろんな経験をさせてもらったとか、いろいろあると思う。私立に最初から行ったとか、あると思います。だから、いくら、いい収入レベルの会社にいても、そういう職種についていても、まあ、いわゆるポンコツですね。仕事ができない40代、50代というのも、当然、まあ、いると思いますね。しかもその人たちは、20代で、働いてからは、あんまり頑張らなくてですね。頑張らなくて、より使えない、いわゆる仕事としては使えない40代、50代になっている可能性もあるでしょう。あるでしょう。でも、収入レベルは高い。でもこの人たちはですね、あえて言うと、やっぱり20代に頑張った人に入るんだろうというふうに思うんですよ。まあなんでかというと、当然日本、アジアの地域、東アジアとか日本、まあシンガポールも全部そうかもしれないけども、では少なくても、いい、まあいわゆる偏差値が高い学校に入るためには、ものすごい勉強しないといけないですね。いや、もちろんそういうものすごい勉強しないといけない土壌を作ってくれた親の財力っていう部分はあるかもしれないけども、少なくても勉強はしてますよね。勉強時間しています。小学校からもう毎日土日は8時間とか6時間とか勉強する子だっていっぱいいるわけで、これを10年間は少なくともやってるわけですよ。大学になってから日本の子は遊んでるとしても。で、アメリカだったらアメリカで大学に入るまでのこの経験のために、ボランティアしたりとかって時間は絶対使っている。ボランティア僕はするんだって人じゃなければね、しているだろうし、ご存知の通り大学に入ってからは目から血が出るほど勉強しなくちゃいけない。という時間を使っているわけで、やっぱり、時間は使っているので、まあ、正確には10代ですね。10代に頑張った人ということになるので、その結果40代、50代が得ているというのは、これはね、まあ、あまり反論できない事実なんだろうと思うんですよ。まずこれがあるでしょ？まずこういう前提があると。じゃあ、一方で、いわゆる、学歴と呼ばれるものが手に入らなかった人たちは世界中にいっぱいいると思うんですよね。で、こういう人たちは、どういうふうに、するかというと、やはり、学歴があるから自動的に手に入るわけじゃないからこそ、何か別のもので、何かを掴みたい、もしくは何かを這い上がりたい、収入レベルを上げていきたいと思う人もやっぱいるわけで、じゃあこういう人はどうするかなんですよ。大きく分けると2つに分かれて、1つはですね、そういうことがない。何か手に入れる、切符は手に入れてないから、でも自分は這い上がりたいので、20代以降の就職してからですね、仕事をしてから、もしくは学生時代かもしれないけど、してから仕事、というフィールドでなんとかまくっていきたいというふうに野心的に考える人たちがいるグループがあって、もう一つは、いやいいよそんなのって、俺の幸せはそこにないという、私の幸せはそこないわというふうにして、そういう土俵にもそもそも登らない人、それは小学校の頃からそう考えるかもしれないけど、という人に分かれると思います。で、ちなみに部活を頑張ったっていうのは、僕はあえてですよ、あえてこの20代、30代に頑張った人には入れていません。なぜかというと、好きなことに集中しましたっていうのはちょっともう今ずるいんですよ。これはいい子なし。それはやるでしょってことで、話がごちゃごちゃになるので、ここはもう置いといてください。頑張ったんじゃないよねっていうことですね。好きだったんでしょってことだから、これはちょっと置いといて。 なので、じゃあ野心的に仕事のフィールドでまくっていこうと思うか、いやいや最初からそんなの別にご苦労なこってということで自分の幸せを生きていくというパターンがあると思ってて、で今日のテーマってすごいですけど、偉そうに喋ってるだけに何が幸せかなんてことが僕に分かるわけなくて、そんなことは言ってませんよ。もう恥ずかしい、そんなこと言ってません。もうてめえの話で精一杯ですよ、そんなことは。ですけれども、20代の頑張ると30代の40代のおけに効果という話をしたいわけだから、そういう意味でね、ちょっと置いといて、じゃあその先のまくってきたい人たちはどういう風になるかというと、これもね2つ分かれるんですよ。1つはですね、やるやつ、つまり22歳とか23歳かもしれないけど、ベンチャーとかもしくは中小企業かもしれない、なんだったら派遣から始めるかもしれませんけども、そういう仕事に従事して、そこでいわゆるそこで求めるパフォーマンスを最大限発揮するためにめちゃくちゃ頑張るんですよね。でブラックかもしれないけど、そのブラック企業でも成果、求められている成果を出すために日々努力する。まあサービス残業なんか上等ですよ。土日もあったもんじゃないかもしれませんね。いろんな努力、工夫とかね、苦悩を抱えながら、問題、目の前の問題を解決しながらこう頑張っていくような、人ですね。でそこで例えば、いや頑張ってもダメな会社ってあるじゃないですか、の場合は勇気を持って切り替えてるんですね。まあ、転職してまたその次の土俵で成果を最大限することによって、自分が高まりそうなところにこうどんどん変えていく、変えていくことにも、変えることにも努力がありますからね。そういうことをしっかりやる人たちで、時にはどこかのタイミングでいいんです、どこのタイミングでもいいけど起業をして、じゃ起業したからには、ね、売上を上げていくためにはすごく大変だから、日々、一人でね薄暗い部屋にこもってですね、もしくはカフェに行ってか知らないけど、もうコツコツコツコツ、もう失敗しながら苦悶の表情でですね、こう成果が出るまでコツコツコツコツ作業、タスクをこなしていくということをする人たちですね。この20代ぐらいから30代でもいいんだけど、やっていく人たちがいるわけですよ。でこれはですね、やっぱ明らかに目の前の問題を解決するという覚悟力とか、まあ、それこそスキルとかいうものは飛躍的に上がるんですよね。やっぱ能力という職業人としての能力かな、仕事をする人としての能力が格段に上がるということをする人たちですね。でこういう人はですね、やっぱ労働時間、どこの会社にいようか起業しようが、やっぱ1日10時間とか14時間とか14時間ぐらいやってんじゃないですかね。朝のもうほんと8時9時ぐらいから夜の9時10時ぐらいまではやってると思います。だから10時間から14時間ぐらいは仕事に時間を使ってると思いますね、いろんな意味で。で当然のごとくプライベートの時間っていうのは結構ないし、土日は掃除洗濯したらもう寝て倒れてるってこともあるかもしれません。ですから、まともな、まあ、パートナーを作ることもできなかったかもしれないし、パートナーがいたけど捨てられてしまったということも、まあ、あるかもしれません。まあ、そういうトレードオフはあったかもしれないけど、でも頑張った。時間をすごい使ってるって意味ですね。これは10代の頃に、みんなが遊んでる時に受験勉強していた子供たちと同じようなもので、結局時間と、交換してる。これが頑張ってるということですね。時間を使ってるってことが頑張ってると呼ぶんだろうというふうに思いますね。で、こういう人は、さっきも言いましたけど、ブラック企業に行こうが何しようが、誰か見てくれてるもんなんで、転職もやっぱりしやすいですし、転職活動の時の面接でも迫力がありますよ。迫力がある。し、あと、で、転職しても、やっぱり同世代に同じように頑張ってこなかった人とは、職業人としての能力の差が出るので、やっぱ成果にまた差が出て、好循環が生まれるってことがあって、また大きな仕事をやったりとかっていうふうに、こう、サイクルがうまく回っていくわけですよ。で、こういう人は、30代とかで起業、20代で起業するかもしれないけど、30代で起業したり、40代で起業してもですね、やっぱりうまくいく、成功率が非常に高くなる。なんでかというと、やっぱり、やってきたこととはあんまり関係ないですよ。経験したこととか、そこで覚えたことが生きるかというと、そうでもないんですけども、そうでもない分野で起業する人もいますからね。そうじゃなくて、いわゆる僕は仕事人と呼んでる、仕事人としての能力が高いから、例えば何かを継続して努力をするこう集中力とかね、とか課題があれば、それを、今これを解決しようと、やったことないけどやってみよう、どうやったら解決するんだろうというふうに思える 精神力っていうか、そういう発想力っていうか、覚悟かな。ああ、わかんないけどやってみようという問題解決をするという意欲といいますか。それがまずあるんですよ。やってきているわけだし。あと、経験してきたこととか、習得したスキルがあると思うんだけど、それと関係なくても、これを応用する、まあ、スキルもありますね。これまで経験があるから。あとは単純に、いろんなことをしてきているので、勇気がありますから、決断力がまずあるはずです。決断力がある。そして、行動力もありますね。ありますと。あと、自信もありますね。で、最後、これが一番重要なんですけど、孤独に耐える力がありますね。孤独に耐える力。例えばさっきも言ったけど、パートナーがいてもですね、仕事ばっかりしているので、ないわけですよ。このいわゆるデートしたりとかする時間もないし、せっかく何かの約束をしてても、緊急で仕事が入ると、そういう人は仕事を優先したりしてきてるはずなので、まあ孤独になってることが多くて、で、他の人が遊びに行ってる間に自分はこの仕事を終わらそうと思ってやってるわけで、みんなからするとご苦労なこって、みたいな。給料に見合わない仕事したやつバカじゃないかと言われることもあるかもしれない。陰口を。でもそれも頑張ってコツコツやってるということがあるので、結構孤独に黙々と頑張るという癖がついているから、いいことかどうかは別ですよ。だけど、こういう力も非常についているので、これ全部起業した時に大事な力じゃないですか。だから、それが20代でその起業に踏み切るのか、30代で踏み切るのか、40代でやってるかわからないけれども、この能力が生きるので、すごく立ち上がりとか成果が出るのが早いことになりがちということですね。で、起業するとそれで同じノリでやっていくから、また起業家としてのスキルも上がるのが早い。で、傾向にあるかなと思います。これがだから20代頑張った人の2パターン目かな。学歴という部分で頑張った人と、20代から仕事人として頑張った人という意味ですね。意味。で、もう一つあるじゃないですか。学歴もないから20代以降で頑張ろうと決めていた人だけども、今度はね、だけど頑張らなかった人ってのがいるんですよ。俺は最初からいいよって言ってた人はさっき覗くって言ったでしょ？そうじゃないですよ。野心もあるんです。俺は学歴もない。私は学歴もない。だから、これから勝ち取っていきたいと思っているから頑張ろうと思っているかもしれないけど、野心はあるんだけど、まあ頑張らなかった人ってのがいるんですよ、20代で。で、これどういう人かというとね、これ言うは言うんです。もうこういうのだから、這い上がっていくとか掴み取っていくとっていうことの思いはもちろん語っているし、覚悟らしきものもあったりするんですけども、でもね、この頑張るというところの意味がちょっとはちき違いがあるなって感じることがあって、どういうことかというと頑張るっていう時に成果を勝ち取るぞってことは野心があるんだけど、頑張るというこの内容がですね、まあ、伴ってないっていうか、さっきも言ったけど、受験にしても、20代の仕事の頑張るにしても、時間を使ってますよね、孤独に。時間をひたすら使ってる人たちなんですよ。一方で、その、今回話してる人たちは、時間はそんな使わないんですよ。例えば、お金持ちとか成功者とか、インフルエンサーと呼ばれる方々と、知り合うことに奔走してみたりとか、そこなんか勝ち取れるんじゃないかって思ったりとか、これ時間使ってます。まあ、時間使ってるかも、使ってないですよね。使ってないとかね。もしくは、女性であれば、日本人独特かも、まあ、アジア人独特かもしれないけど、お金持ちの、まあ、容姿端麗、優しいお金持ちと結婚することを目指すような人もいるかもしれません。まあ、もう人の勝手ですよ。だけど、いるかもしれない。まあ、そういう頑張りも頑張りっていうのかな。だけど、その野心でいうところの頑張りじゃないっていうか、じゃないですか。ですね。とか、もしくは、日本だとチャンスがないから、学歴社会だから、まあ、学歴社会なんだけどね、世界中大体は。なんだけど、そこで、海外に行く人もいますね。行く人も。こういう方からも僕たくさんお話をいただきますけども、行くと。だけど、その頑張るっていうポイントが、違う世界を見るとか、違うチャンスをつかむみたいな認識になってしまうと、自分のやりたいことは何だろうとか、チャンスはどこにあるかなという、まあ、探すという名の、モラトリアムな期間になるんですよ。探しているという期間になるから、これは時間を使ったとは言いませんね。保留していることになるので、こういう方もすっごい昔は相談を受けました。で、こういう方ってあれからもう20年近く経ちましたけども、 今でもそういう感じの30代40代になってます。今これ悪口言ったんですよですね。まあまあ人の勝手ですよ。その方の幸せがありますからね。お前誰だよってことだから今ちょっと反省しましたけれどもってなるんですよ。もちろんその方の幸せの基準が変わってるんでしょうからね。それはいいんですけども、でもさっき言った、まあ、野心を持ってってことで言うと、やはりこう頑張ったことにはなってないかなって思っていて、見てたりします。やっぱりね、学歴の方はちょっと置いておきましょう。学歴の方は僕があんま知らないという世界にいらっしゃるから、まあ友達にはいますけどね。まあその先の学歴もない、だから這い上がりたいと思って20代、30代頑張った人って、やっぱり20代、30代の、20代のうちに、一人で家とか狭い家とかカフェに行ってね、孤独にやってますよ、いろんなことを。もしくはその時勤めてたんだれば、そのオフィスに行ってね、残業して土日もいろいろ調べもしたりしながらですね、やってますよ。そういう時間をやっぱ過ごして、時間を使ってると思います。派手な交流会も行かないし、金持ちと知り合おうと思って躍起にもなってないし、自分探しもしてるのは見たことないですね。見たことないです。自分の好きなことを探してるのも見たことないです。で、じゃあ、だからなんだよって話ですね。じゃあ僕らは、でもこれ話してる人はみんな40代、50代なんですよ。だから何言ってんのって話になるんですけど、自分でも思うんですが、まあ、少ないこれ聞いてる20代の方がいればね、僕はそう思うぐらいの、このおっさんそんな風に思うんだぐらいで、聞いていただけるといいなと思いましたけども、まあ、繰り返しますけど、頑張ったというのは、時間をたくさん使うことであると。そして、40代、50代で成果が出やすい人というのは、20代、30代で時間をたくさん使った人だと言いました。これ等価交換ですね。収入との等価交換。時間を使った人だ。そして、それはなぜそういうことが起こるかというと、20代で仕事で頑張った。そうすると、そういう仕事時の能力が上がる。で、30代になる。そうすると、その30代になった時に、この能力が花開いているので、頑張ることができる人になってるから、そこでまた頑張って、能力もまた上がっていく。そして40代で起業すると、またその起業したまま頑張る土壌があるから、そこでまた頑張り続けることができて、さらにこの過去20年間の、経験の中で得た、自信とか工夫とか問題解決力が活かされていくということで好循環が生まれると。これはワープしてましたね。20代のうちにもうちょっと頑張ってすぐ起業して、30代まで行ったらすぐ起業して、でも同じことが起こると思うって話をしたんですよね。だけど、さっき言ったみたいに僕らはもう40代、50代なので、そういうことはもう一回できないじゃないですか。じゃあ、自分が頑張った人か頑張らなかった人を振り返ったときに、頑張った人だった場合はどうかなんですけど、あなたは今起業するとうまくいきますという話ですね。おめでとうございますと。羨ましいです。頑張ってください。あなたの能力は今のその仕事よりも花開くと僕は思いますという話で煽りたいですね。やれよ。やれよ、もうもったいない。そのすげえ優秀なのに言って、羨ましいって思うんです。で、じゃあ、いや、俺ちょっと頑張ってねえなって人はどうするか。諦めろ、この野郎っていうことはもちろんなくて。で、どうするかなんですけど、今からやるんです。頑張りというのは、時間との等価交換だと言いました。ってことは、その、受験勉強で何十時間使った人、もしくは、受験勉強しなくて、20代ぐらいから仕事で20年頑張った人たちが使った時間を我々も今から使うしかないです。体力的にしんどいです。腰も痛い、腹も痛い、頭も痛い、目も見えない。いろいろありますけれども、使うしかないです。ですから今から等価交換するために時間を使うしかないので、今日から机に座ってですね、まあ歩いて営業してもいいけど、座って粛々とですね、作業、タスクをこなしていくと、まあ、いずれ等価交換があるので、その方々を見てもしょうがないですから、まくれる日が来るんじゃないかなと思うしかないし、時間との等価交換だと思えば、いろんなものは考えなくていいので、さっきの20代、30代頑張ると言いながら頑張らない人が、自分探しをしたりとか、チャンスをサーチしちゃうっていうことを言ったと思うんですけど、こういうことは40代からしなくていいじゃないですか、って思うので、十分まくれるなと思いますし、でしかも年の功っていうのがありましてですね、結構ね、力抜いてできるんですよ、我々って。雑念も減ってます、減ってません、煩悩が減ってませんか、減ってないか。でも 結構できたりするので、意外とね、効率よくできたりするから、我々の、仲間もですね、僕自身もそうで、僕自身も20代頑張った気がしてます。いや、まあ頑張りました。けれども、僕は受験勉強はしてないので、20代、30代に、これやんないとやべえなと思って、受験勉強した人ぐらいやりました仕事は。僕は多分同世代の中では、20代、30代はすごく仕事に泥のように没頭していた自信だけはあるんですけど、でもね、まあ、人から言われたわけじゃないから自信がないけど、まあ、そういうことをしたから、今あるなって自分で思うんですよ。僕の知ってる、クライアントさんたちもですね、頑張ったか頑張ってないかは謙遜されているとわからないです。わからないけれども、まあ、少なくても、頑張ってなくてっていうふうにおっしゃってる方、好きなことしたんだよねっておっしゃる方でも、40代から十分起業してですね、その投下交換を全うした人は、成果をうわっと出してる方だっていっぱいいますので、まあ諦めることは全くないかなとは、思いますね。で、僕自身は、ちょっと武勇伝も入ってるというか、自分語りもしてる、自慢話もしてるなと思うこともありながらも、自分がやっぱり学歴がなくて、まあ、それがどうかって話じゃないけど、でもたまたまなくて、気づいたらないことに気づき、あんまり昔考えてなかったけど、で、働いてから、頑張らなきゃいけないと思って、頑張ったっていうか、頑張らされたというか、頑張ったので、今があるという気がしてるんですよね、結構。今となっては。30代の頃は気づかなかったですけど、と思ったりすることがあるので、余計やっぱり20代の方からこういうことを言われたりすると、まあ生き方の問題なんで自分で決めたらいいんだけど、もし何かこう、グッて行きたいぜ、みたいな思ってるんだれば、まあ投下交換って思った方がいいかもね、みたいな話を。します。これってね、20代同士を比べても分かんないんですよ。50代同士を比べるとね、これすっごい差になってるので、特に、まあ思ったという話でございました。まあ今日の話は、たまたま若者と話す機会があったので、思いついただけなので、まあ我々にとっては、遠い昔の話かもしれませんけどね、まあなんとなく、エッセイぐらいの感じで聞いていただければ嬉しいなと。思いました。とは言ってもね、過去には戻れませんので、皆さん今日からまた僕もですけど、まあ、頑張っていきましょう。体に気をつけて。ということで、また来週。はい。それでは694回目の雑談でございます。今日はですね、ライブに行ったよって話をしたいと思ってまして、またライブ行ってきました。今回もですね、ケツメイシです。好きだねーって話ですけど、家族が好きなので、まあ、僕にとってはお付き合いですね。失礼な言い方かな。でもお付き合いですよ。僕自分でライブ行くぞと思うタイプじゃないので、行ってきました。でも今回はですね、ケツメイシというアーティストさんの20周年かな。で、リクエストライブっつって、人気がある投票された曲をやってくれたんですよ。で、僕はケツメイシは好きなので、知ってる曲ばっかりだったから、今回はね、前回よりね、面白かったです。でもしかも今回も圧巻でしたね。真夏のこうドームでやったんですけど、暑いドームでやったんですよ。旧西武ドームでやったんですね。今、ベルーナドームって名前なんですけど、東京にあります。で、やったんですけど、まあ、もちろん満員で、で、お客様は当然のごとく20年前のアーティストですから、40代、50代が多くて、だからすげえ若い格好してんなと思ったらみんなおじさんおばさんとかいう感じでしたけど、でも子供もいてね、クレヨンしんちゃんの曲とか歌われてるので、昔好きだった人たちがご夫婦で子供連れてきてるとかってシーンもあって、結構、良かったですね。だから老人向けだから、休憩があるんですよ。途中で給水タイムみたいな、こうあったりとかですね。結構良かったです。でも、圧巻でしたよ、また。やっぱ40、50代のおっさんおばはんが、もう踊り狂ってますからね。それで、うわーってなってたので、いやー、まあ僕も当然行ったからには踊り狂いましたけども、面白かったですね。と思うと、やっぱビジネスなんかよりも、やっぱエンタメっつうのはすごいなぁと、あと音楽ってすごいなぁと改めて、まあ思ってですね、感動をしてました。でもなんか、帰ってから余韻に浸るのと一緒に iPhone のヘルスケアの歩数を見て、わ、1万2千歩も歩いてるっつって喜んでる時点で結構年だなと、まあ思ったと。ということでございましたね。でも結構海外にいらっしゃる方も、僕のクライアントさんとかもフェスに、なんとかのフェスに行きたくて、なんとかを見たくて、そのライブに行きたくて帰ってきたよって方も結構いたので、まあとにかく あのライブって、すごいなと、まあ、思いましたね。ということでまた、来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネス、もしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。 そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。